エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
夏休みを挟みまして2週間ぶりの収録ですが、最近いかがお過ごしですか？
いやー、なかなかね、暑さも大変な中、
はい、
気持ちも乗らない人が多いと思うんですけど
まあ休み明けだしね。
でも私も声がちょっとね、あんまり良くないかもしれないですけどね。
お、
ちょっと流行りの病にかかってましたはい、ちょっと流行りの病にかかってるんで、ね、ちょっとはい、聞きづらいかもしれないですけど。
あの、熱が出たのはちょっと前だってことなので、もう今は結構平気なんですよね。
という、信じてますけどね。はい。
もう後半であるということでね。
後半ではありますけど、はい、不要不急の収録ではない気もしますけども。
ああ、なるほどね。
はい、
場合によってはもう一周開く可能性があったってことですよね。
そう、可能性はあったんですけど。
あったんですけど。
ちょっとそれをまずいなと思って、はい。
はい。
頑張ってやって
ます。まあまあまあ、ぼちぼちやっていただきたいと思いますけども。
はい。ゆるりとやりますけども。ちょっと前に au の通信障害があったと思うんですけども。
ありましたね。大規模で何日か止まったやつが。
うん。で、あれでなんかこう、まあ、お詫びというか、うん、ちょっとお金を返しますみたいなありましたよね。
あ、ありましたね。
あの、皆さんに。うん。そしたらなんかそれが一人だいたい200円みたいになった時になんかみんな逆になんかさ、ふざけるなみたいな雰囲気になったと思うんですけど。
そうですね。
やっぱやり方間違ってるよね、と。
そう、だから、あれですよね。一人10万円の時と同じで、総額はなんか70億円ぐらいあるんですよね。
あるのよ。7、80億円あるわけだからさ。
それを一人頭で割っちゃうとね。
割っちゃダメだよ。割っちゃダメだよ。だから、せめて、5人。
うん、ああ。
そうね。だから、地域ごととかさ。
ああ、そうですね。
北海道で一人。
10億円当たるみたいな。
逆になんかみんな、おお、太っ腹じゃんみたいな。なんか、なんていうの、200円お返しますって言うと、その、反省してないみたいに思われちゃうけど。
そうだね。
ね。80億円を皆さんにお返ししますと。分けてくださいって、分けてくださいじゃない。80億円を代わりに払いますって言った方が良いわけですよね。
そうですよね。
うん。
まあ、だからその、サマージャンボぐらいでかい金額じゃないとしてもさ。
うん。
まあ、例えば1000万円だって相当な人数に配れるわけですよ。
そうそうそうそうそうそう。ね、夢があるよ、そっちの方が。
もしくはそれを全部ビットコインに突っ込みますみたいな。増えた分だけ返しますみたいなね。
そう、うん。ちょっとこう、いや、絶対そっちの方が、結果的に好感度上がったと思うんだよね。
そうだね。うん。
うん、
200円の方が逆に好感度を下げる効果の方が高いからね。
だってバカにしてる感があるもんね。
そうですよ。子供の小遣いかよって話ですからね。
そう。だから、そうじゃなくてっていうさ、うん、ね、その方がいいと思うんだよね。だからあとは、何ですかね、その、まあ、そういう時にこそさ、なんかこう、まあ、だったらでも、いらないっていう人もいっぱいいるわけでしょ、多分200円とかだったら。
ああ、まあそんな小銭だったらね。
うん、それ寄付します、寄付しますとかっていう人もたくさんいると思うからね。
うん、
ほら、なんかこう、それを貯めておくとさ、
うん、
だからあれか、どうせまた通信障害起こすだろうと。
ああ。
10回起きた時にもう初めてもらうよみたいな人もいるんじゃないの、ね、
ああ、まとめて2000円くれよっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
なんかそれ、期待してる感があるけどね。次の障害って。でも、あれ、それこそさ、まあ、一応規定はあるんだろうけどさ、
うん、
もっと大きくなっちゃうこともあるわけでしょ、その、払わなきゃいけない金額みたいなのがさ。
ああ、もちろんそうですよね。
すごい危険ですよね。
うん。
なんか、で、しかも、なんかこう、設定を誤りましたぐらいなもんだからさ。
はい。
なんか、あ、いくらでもあり得るんだなってみんなふーんって思っちゃうっていうさ。
そうですよ、
ね。なんか、ハイテクじゃないんだね、みたいな気がする、ね。
まあ、なんていうか、その、わかんないものがどうやって動いてるのか、想像力が働かないじゃないですか。
ああ、だそれを言い訳にするべきだったんじゃない？
お、つまり？
皆さんよくわかんないで携帯を使ってるでしょうけどもと。
あ、はいはいはい。
あんなものがね、通信できるっていうのは、
うん、
もはや神の力なんですと。だから、その、au の基地局には、
はい、
au 内のね、うん、神様みたいな人がいるんですよ、と。
ああ、そうですよね。
ちょっとその人が疲れちゃってと。うん、ちょっとエネルギー不足で、伝わんなくなっちゃったの。
そうだよね。
電波が。
昨日油揚げを備えるのを忘れてしまってと。そういうレベルで起きるんですよっていうね。
そう。
うん、
仕方ないな、それはってみんなが思うっていう。
そっちの方がより仕方ないですよね。
そう。
どうやって、その、例えば EV の車が動いてるのか分かんないとかさ、
そう。
どうやってインターネットができてるのか分かんないのっていうのは大体の人にとっては共通すると思うんだけど、
そう。
それと同じで、逆に神様のせいだったら仕方ないって思うのも共通しますよね。
そう。
うん、
そう。このちっちゃなスマホでなんかいろんな映像とか見れるなんてもう奇跡じゃないですか、と。我々はいつもそれを当たり前に提供してるんですよ、と。
ああ。通信会社だと思ってたら神社だったっていうね。
そう。
うん。
お布施っていう方が良かったねって。
ああ、そうだね。
通信料じゃない。そしたらみんな、こう、ほら、通信料はさ、払った分だけ、みたいな感じだけど、お布施はね。
お布施はね。
ちょっと、
うん、
ありがたい、ああ、結果ありがたいなっていう感じだからさ。
いいことあったらそれでいいよねっていうね。
そう。今日も YouTube 見れてありがたいな。
神様疲れちゃうから、これ以上ギガは使わないようにしよう。
そう。そうだね。だからギガモンスターとかじゃなくてさ。
はい。
なんとかの宮みたいな名前がいいかもしれない。
そうね、
うん。スピリチュアルにどんどん行くっていうね。
ヤマトタケルの御事みたいにね。
そう。
うん。
あそこでギガを練ってるんですね、みたいな。
オーラ的なやつだ。
おお。ギガってことはオーラですから、つまり。
オーラですか。神通力ですよ。
五行がすごい。これは何ギガなんだろう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。匿名希望さんありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、PC ゲーマー。中国、ポルノを検出する心を読むデバイス。中国、北京の研究チームによると、男性がポルノを見ているときに心を読むことで検出できる装置が中国で開発されました。
うん、
この装置は、中国のインターネット上でわいせつな画像を発見しようとする検閲官の作業をスピードアップさせることができます。
うん、
中国を含むいくつかの国ではポルノの視聴は犯罪で、中国の当局や企業は人工知能を利用して怪しいコンテンツにフラグを立てています。また、インターネットやソーシャルメディアプラットフォームに投稿された動画や写真を監視するために、ポルノ鑑定士と呼ばれるプロの検閲官を大量に雇っています。しかし、AI は画像認識アルゴリズムの限界から時にミスを犯すことがあります。そして、人間はすぐに疲れてしまいます。この新しい装置は、人間と機械の力を合わせて、より高い精度と効率を実現しようとする試みです。このデバイスはヘルメット上で、スクリーンの前に座るだけで、検閲官が瞬きするまでノンストップで大量の写真をスクリーンに映し出すことができます。開発者によると、この装置は、人間の検閲者の脳波に自動的に適用し、感情や疲労、その他の思考によって引き起こされる脳信号のノイズをフィルタリングすることができるそうです。このデバイスが発表された論文の中で、研究者は 80% 以上の総合的な精度を記録した装置の性能を向上させるには、さらなるトレーニングが必要だと述べています。公開情報によると、中国人民解放軍はスマート兵器と通信するための兵士用独身術ヘルメットの開発に資金を提供していました。中国の一部の工場では、労働者の注意や感情を監視して労働事故を防ぐために脳監視装置を使用してきているということです。
おー。
要は見てるやつに装着して発見するわけですけども、その装着してる人はもともとポルノ鑑定士であると。Facebook でポルノ監視する、仕事があるみたいな噂もありますけど、
うん、
それと同じで、無尽蔵の画像の中からポルノを発見する仕事があるわけですよね。で、それを目視でやってるのも疲れるから、AI を入れたんだけども、AI も間違える。じゃあ力を合わせようじゃないかと。いっぱい見てる人の脳波を見て、フラグ立てを助けるわけですね。
ああ。
そういう機会です。
なるほど。じゃあ、このはめる人は、はめて見る人は鑑定士だから、
はい。
やましい心とかないわけね。
あ、たくさん見れて嬉しいみたいなことはないですよね。
だからもう冷静沈着に、はい、これポルノ、ポルノ、ポルノ、みたいな感じなわけだ。
そうです。しかも鑑定士はほとんどが女性だそうです。
はあ、なるほどね。プロの鑑定士って言われちゃうとさ、
うん、
どうしてもこう、いい仕事してますねがね、浮かぶけどもね、そういうタイプではなさそう
だ、ね。少なくとも中島清之助ではない。はい。どれぐらいいいポルノかどうかを鑑定するわけではないんですよね。
違うってこと、ね。
検閲ですから。
これでも、被るわけでしょ、そのヘルメットみたいな。
はい。脳波を測定するわけですよね。
で、どんどんどんどん出てくるわけでしょ、画像が。
はい。
いやー、ちょっと怖いね。
ね、だからその、後半に取ってつけたように出てきましたけど、軍が兵士の脳波を測定する機械を作ってると。
うん。
で、多分脳波で武器と連携したりとかするんでしょうね。
あー、なるほどね。
さらには、その、労働者の労働環境を測定するための装置にも脳波が使われていると。
あー、あいつなんか、エロいこと考えてるとか、そういうのサボってるとか、わかるわけだ。
そうです。だから、今はやってないでしょうけど、このポルノ鑑定のデバイスがうまくいくと、その特定の脳波のパターンみたいなものがテンプレ化されるわけじゃないですか。
わかっちゃうもんね。
わかっちゃうんですよ、うん。それが労働者のヘルメットの方にも導入される可能性は十分ある。
まあなんか、こいつはなんか、車の部品を組み立てているのにエクスタシーを感じてるみたいな人いるかもしれないけど、ね。
ご検知がね。うん。まあ、それを、なんだろうね。それをご検知と言うのかどうかも問題だよね。
まあ、選ばれし者だからね。それ、ある意味ね。
そうだね。だから、それをかいくぐろうとすると、人間は新しい進化をする可能性があるね。
そうね。ノウハウをごまかすことができるみたいな。うん、
できる。それこそ、超能力者みたいなことになるかもしれないよ。
あれじゃない、イルカみたいにさ。
うん。
右脳と左脳で別のことができるってさ。仕事は結構うまくこなすんだけど、こっちはエロいこと考えてる。すごいことできる。進化系が生まれるかもしれない。
生まれるかもしれない。脳みそ片方ずつ眠らせることができるかもしれないね。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月27日、日刊現代。インド、聖なる川の水飲んで腹痛で入院、
うん。
インド北西部のパンジャーブ州の州の首相が7月17日に州を流れるカリベイン川に行き、集まったシーク教徒らの前で川からグラスで水をすくって飲み干してみせ、大喝采を浴びました。この川はシーク教の創始者が沐浴をして悟りを開いたとされることから信者の間では聖なる川とみなされていて、首相はその安全性を印象付けるためにこのパフォーマンスをしてみせたということです。しかし、この川には周辺の町からの下水が流れ込んでいて、浄化運動で以前よりはマシになったとは言うものの、飲むのは危険とされていました。案の定、首相は激しい腹痛に見舞われ、7月19日までに病院に搬送されました。首相が所属する党は、入院は定期健康診断で川の水を飲んだこととは無関係だなどと言い張っていますが、複数のメディアが7月21日の時点で首相は胃の感染症で治療を受けていると報じています。複数のインドメディアは、首相がベッドに寝ている写真を現在の写真として報じましたが、これが4年前に腎臓結石で入院した時のものと判明し、さらに騒ぎが大きくなっているということです。まあ、どこの政治家もやるんですね、これね。
うん。まあ、わかりやすいアピールだもんね。
そうなんだよね。だから、ここの宗教関係者に気に入られるといいことがあるんでしょうね、やっぱね。
そりゃそうでしょうね。うん。やっぱりあれだよね、その。
はい。
やっぱりこう、マジックを覚えておかないとダメだよね。飲んでるようで飲んでないってあるじゃないですか。
ああ、あれか。
違うとこに入れてるってやつだよね、あのね。
そうね。次の瞬間グラスが空っぽにっていう。
そうそうそうそう。
うん。そうだ。マジックはやっぱいろんなところで使い道があるね。
そう。
うん。
まあ残念ながらナポレオンズはいなくなっちゃったけどね。
ナポレオンズのマジックはあんまり役に立たない気がするんですけど。政治の舞台で首をくるくる回したところでね。うん。あんまり喝采は受けないと思うんですよね。国会議事堂で横柄のハンカチを縦柄にしたところでね。
いや、大喝采かもしれない。ある国では。
ある国では。あ、そう、だから、聞くところによると、例えば、TikTok とかインスタとかで、
うん、
インフルエンサーとしてすごい金を稼いでいる人の一部には、プロのマジシャンが混じってるらしいんですよ。
まあ、そうだろうね。
うん。その視線誘導とか、そのびっくりの仕組みとかをよく知ってるから、より効率的に人を引きつけられるらしいんですよ。
確かに。
みんな勉強した方がいいんじゃないかな、マジック。
あとは、だから、その、 偽もあるわけだから、変な話。偽っていうのは、うん、さっきみたいに、食べちゃいけないよ、食べちゃったよ、みたいなのも、実は食べてないってこともさ。
あ、できますね。
マジックならできるもんね。
うん。
うん。
なんかそれで超人的なパワーみたいなものを見せつけることができるかもしれない。
そうそうそうそう。うん、
で、ユリ・ゲラーが挑戦状を送ってくるかもしれないよね。
YouTube あんのかな。ありそうだけどね。
ありそうですよね。ていうか、この首相がやるべきだったのは、
うん、
水を飲むことじゃないですよね。
うんうんうんうん。
この川で悟りを開くことですよ。
確かにさ。決してその綺麗であることは誇ってないよね、そもそも、ね。
だってインドはね、聖なる川っていっぱいあると思うんだけど、ガンジス川があれだからね。
うんうんうん。
それでもあんだけ人が集まるわけじゃない。
だから、逆なんじゃないの、やっぱり。
ほう。
例えば、ものすごい綺麗な川だったら、
うん、
悟りは開けないのかもしれない。
ああ。
やっぱり、この、いろんな物質が入ってるがゆえに、こう、うん、精神がちょっとこう、混乱してちょうどいいみたいな。
それだと本当に悟ったかどうかちょっと怪しいね。
まあ、いろんなものが見えるっていう。
見える見える。うん。なんか違うものが見えたんだろうね、きっとね。
サイケデリックだな、世界だ、みたいなね。あるでしょうから。
隣のあの工場が気になるけど、私は悟ったっていうね。
そう。
7月27日、朝日新聞。嘘の企画で騙した疑い。
うん。
嘘のテレビ番組の企画で通行人を騙して現金を詐取したとして、警視庁は千葉市の男64歳を詐欺容疑で逮捕して27日に発表しました。調べに対し黙秘しているということです。武蔵野署によると、男は6月9日の夜に JR 三鷹駅前で通行人の90代の女性にテレビの企画だと偽って吉永さゆりさんを見つけたら吉永さんからポケットマネーがもらえるなどと嘘をついて企画への参加費の名目で現金2万円を騙し取った疑いがあります。男はパスケースを首から下げていて番組の撮影スタッフを装っていたということです。女性は男から吉永さんがいると指定された近くの商業施設で探し回りましたが吉永さんは見つからず近くの交番に相談して事件が発覚したということです。男は今年1月にも JR 吉祥寺駅付近でタレントの狩野英孝さんの名前を出して同様の嘘企画を持ちかけて別の女性から現金3万円を騙し取ったとして今月逮捕されていました。他にもタレントの出川哲朗さんの名前が使われた被害相談もあり署が関連を調べているということです。
いやー見たいねこの番組ね。
逆手にとって作ってほしいですよね。
作ってほしい、
うん、佐久間信之あたりに頼み込めばなんとかなるんじゃないかっていう。なんでポケットマネーくれるんだっていう話ですよね。
なんで最初にお金払わないといけないんだっていうのもよくわかんない。
まず参加費が取られるんですよね。
テレビの企画なんだからさ。
普通そこはね、ボランティアですよね。
いやー、ちょっとよくわからないね。
わかんないよ。それを掛け金にして、見つけられなかったらそれが吉永さんの総取りになると。
あー。
逆に見つけたら吉永さんからポケットマネーが出ると。
なるほど、なるほど。
逃走中みたいなことです。
これでもさ、たまたまプライベートで行って見つかっちゃったらどうすんだろう。
そうなんですよ。だから多分、吉祥寺とか三鷹あたりを選んでるんですよね。行かねないじゃないですか。ね。
なるほどね。
あの沿線あたりに芸能人いそうだなっていう感じするでしょっていうね。
でもなんだろうね。完全にそれはたかりになるよね。吉永さん見つけたみたいな。
金くれよ、金くれよっていう。
2万円返せみたいな。逮捕されちゃうよ。
そうなんだよね。その場合は、素人が犯人扱いされるっていう。
そう。
ね
これでも、カメラとかあったのかね。
とりあえず、その、隠し撮りしてますみたいな点にするんじゃない？
ああ。ま、うん、あ、そういうこと、うん。スタッフの数とか異常に少ないけど気にしないでくださいと。
そうそうそう。初めてのお使い形式ですからと。
ああ、なるほどね。このショッピングモールの半分はスタッフですみたいな。実は。
それぐらい力入れて撮ってますっていう感じでね。
そうそうそう。
多分こいつは、諦めないでまだやると思うんですよね。
確かにね。
まあ、次は高円寺あたりが怪しいと思いますよ。
確かに、ね。うん。ミュージシャンとか使えそうだね。
そう。だからもしかすると人選を誤ると本当にいるっていう可能性がね。
そうだね。
大月健二を見つけたら2万円もらえますみたいな。
案外見つかっちゃうよ。今日3回見たけど、みたいな。
7月27日、CBC テレビ。J ジャージ窃盗容疑、男を逮捕、
うん。
愛知県で住宅のベランダに干してあったジャージのズボンを盗んだとして42歳の男が逮捕されました。警察によると容疑者は6月20日に女性の家のベランダに干してあったジャージのズボンを盗んだ窃盗の疑いが持たれています。ジャージは女性が学生時代に使っていたもので、容疑者の自宅からは学生が使うジャージのズボン27着が見つかりました。取り調べに対し容疑者は自分で使うためなどと容疑を認めているということです。部屋着ね。
ちょうどいいんだよね、と。
ちょうどいい。まあ、実際部屋で部屋着として使われている確率はかなり高いとは思いますけども。ちなみに言うと、この被害者の方の年齢が27歳なんですよね。
ああ、だから、昔のものなんだね。
そう、まさにこの女性は部屋着として使ってたんです。
だったら私持ったことあるんでしょうね。
そうでしょうけどね。じゃあお前にもそれがあったはずだろうという。
残念ながら私が学生の頃はなかったと。ジャージなんてと。
ジャージがなかった時代ってのは相当昔ですよね。うん、
いやー、にしても何着、二十何着持ってんだもんね。二十何
着。履き潰してきたんでしょうね。かなりこう、ヘビーなジャージ愛好家だったっていう。
いやー、結構、まあでも、ジャージは丈夫だと思うけどね。
学生が3年間履いても結構なんとかなりますからね。まあ気分によって毎日履き替える部屋着ってのもいいんじゃないですか。
そういう意味ではいいのかな。
そうですよ。赤、青、緑、黄色、いっぱいありますから。
各格好によってやっぱり違うもんね。
そうです、そうです。今日は上を青にして下を黄色にしてみようみたいな。うん、ウクライナ支援する気持ちも込めてみたいなね。うん、時々でそういう着こなしをしてたのかもしれない。
そうだね。なんかこう、なんすか、普段ま、味わらないこの、西高と東高の、ミックスアップみたいなこともできるわけだよね。
そうそうそう、そうだね。うん。普段はいがみ合ってるこの2個を俺の中でフュージョンしてやろうっていう。
そうそうそう。うん、
聡明線みたいなやつをね。
っていう楽しみもあったかもしれない。
あったね。俺だけが知っているっていうね。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、TBS テレビ。暴力団組員のラッパー逮捕。
お、
暴力団組員でラッパーの男が迷惑行為を注意した男性を殴って大怪我をさせたとして逮捕されました。警視庁によると、容疑者は一緒にいた知人の男が工事用の三角コーンを投げていたのを男性に注意されたところ、俺のことを知っているかと聞いたところ、知らないと言われて腹を立てて犯行に及んだということです。
うん、
容疑者は取り調べに対し黙秘しているということです。
ラッパーなのに黙秘はダメだよね。喋ってこそだろうっていう、
ね。そう、そこはね、フリースタイルで反対の表明をしないといけないですよね。
そうだよね。
俺はやってないと。
そうそうそうそうそう。
ところどころで韻を踏んで否認してほしいです
よ、ね。うん、そこに DJ ポリス乱入だよね。
そうだ。その、ハロウィーンを規制するあの車の上にいるやつをね、
いいじゃない、
呼んできて。
フリースタイルラップ取り調べ対決が見られるわけですよね。
拘置所ダンジョンですよ。うん、まあ、あれは DJ じゃないけどね。正確に言うとあいつも MC ですから。
まあ、そうだね。うん、そうだね。まあでも、なんだろうね。あの、その二つ、まあ、ラッパーってのは別に名乗れば何でもいいわけだもんね。
あ、そうですね。うん、自称ラッパーですよね。
別に、なんか登録とかしないでしょ、あれ、ラッパー協会とか、ね。
ラッパー認定証もないからね。
あの、解放とかが送られてくるわけもなさそうだしね。
月一の広報誌がね。
そうそう。まあね。だからまあ、基本的には暴力団ということなんで、
ね。暴力団ですよ、ね。
有名な人なのかね。
そう、だから我々も知らないですけど、それなりにそのギャングスタラップの世界では有名らしいんです
よ。ああ、なるほどね。
だけどやっぱそういう世界を、その辺の会社員の男性がそんな知らないじゃないですか。
うんうんうん。
だから聞く人間違ってるんですよね。
ああ、そうね。
それこそ2パックみたいな人だったら知ってますよ。
まあね。
だけどまあその辺のね、どう見てもっていう人にはなかなか知名度はないですよね。
で、そこに腹を立てたのかね。
そうそう。知らないと言われて腹を立てたってことですから。
それは仕方がないよね。
それはもう、いや、俺ってまだまだだなと。もうちょっと頑張ろうなっていうふうに思ってもらった方が建設的ですよね。
うんうんうん。
まあニュースでいっぱい知れ渡ったっていうことかな。
あ、結果的にね。
7月29日、神戸新聞。無銭飲食男を逮捕。 兵庫県警吹き合い所は29日、詐欺の疑いで男57歳を逮捕しました。逮捕容疑は8日午後に神戸市のレストランで飲食し、代金8547円を支払わなかった疑いです。署によると、男は午後0時半頃に一人で来店。ステーキ3人前、赤ワイン1本、ビール3本などを飲み食いし、トイレに行った後、代金を払わずに店を出たということです。その調べに対し、封筒に入れた現金をトイレに行っている間に盗まれたと容疑を否認しているということです。男は9日にも別の場所で無銭飲食の疑いで逮捕されていたということです。ああ、なるほど。そういう言い訳を考えてきたんだっていうことですよね。
置いてあったのにと。
そうそうそう。
うんうんうん。
払うつもりでテーブルに置いといたのを盗まれたんだと。
トイレに流しちゃったとかのが、まだ。なんとなく、そうかって。
間違えてズボンの尻ポケットから落ちてしまったんだと。
そうそうそうそ
う。うん。一緒に流れてしまったっていう方がまだ上場されるかもしれないけどね。
それにしても食べ過ぎだよね。
そうだね。うん。ステーキ3人前にワイン1本、ビール3杯。
それは、
ステーキが 200g として600g? ワインが 750?
うん。
ビールがまあ 300×3? 相当ですね。
それはなんか逆にトイレ行っても心配になるよね、逆に。
あ、
大丈夫ですか？
そうだね。そうだよ。普通はこれだけ飲んでたら、ちゃんと帰ってこれるかの方が心配ですよね。
そうそうそうそうね。ほんとそうだね。
まあ、まあかなり健談家だったっていう。
いや、ほんとに。
うん。たくさん食べるから金が払えなくなったのかもしれないね。
うん、だからやっぱりその、チャレンジの店行かなきゃダメだね。大食いチャレンジの店に、ね。
ああ、でもチャレンジできるほどのレベルではないよね。
一番困るんだ。
普通の人によく食うっていうだけだからね。うん、ギャルソンネレベルではないっていうところがちょっと悲しいところだな。
困るね、それはね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月31日、よろずニュース。宇宙飛行士、地球外での G 行為、禁止されていた。
お、
男性宇宙飛行士は宇宙での G 行為が厳しく禁じられていることが分かりました。
うん、
宇宙船内で射精することで精子が浮遊し、女性飛行士を妊娠させてしまう危険性があるということです。
お、
ポッドキャスト番組で司会のコナン・オブライエンが NASA の技術者に国際宇宙ステーションにポルノの類を送ったことがあるかなどと質問。尋ねられたスマイスという名前の技術者は、同じ任務に就く3人の女性飛行士が1人の男性飛行士に妊娠させられてしまう可能性があると驚きの答えを返したということです。NASA は長期間の任務や宇宙観光旅行でのセックスに関する研究を進める予定だとしています。カナダ・モントリオールにあるコンコルディア大学の学者チームは、宇宙における性科学の研究を早急に進めることを呼びかけています。セックス、そしてそれが低重力の環境でどう作用するのかを理解することは、新宇宙探査や宇宙への居住を成功させるために必要不可欠なものだと語っているということです。
お、
まあやってるだろうっていうふうに我々は言ってましたけど、
うん、
実際には禁止されていたと。NASA はそう言っている。うん、ロシアはどうかは知らないっていう感じですよね。
まあそうだろうね、うん。
バイコヌールからはポルノが打ち上がってる可能性がありますよね。
うん、まあでも、これは、まあでも確かにその、どこまでも飛んでくからってことかな。
そうですね。一旦出ちゃうと、まあ回収しない限りは漂いますから。
すごいね、確かに。
そうなんですよね。よくあの、ほら、うん、チューブから水出してそれをパクって加える、みたいなアクションをしてるところが YouTube にあったりするじゃないですか。
うんうんうん、
あれと同じ原理ですよね。ピュって出るとどこまでも行くんですよ。
いやー、それ確かに、確かにそれは困るね。
そうなんだよ。そんな時に天下じゃないかと思うんですけどね。もちろん非貫通式ですよね。
セットでだね。
そうですよ。
提供するならセット
で。しかも宇宙仕様ですよ。
宇宙仕様ね。
うん。無重力でも使えるし、しかも先端には、あの、水を吸い取るゲルが入ってると。
お
お。そういう風にすれば二重に安全ですよね。
需要はあるんじゃないか、これ。
あると思いますよ。うん、だって、ね、精神衛生上良くないってこともあり得るからね。
そうそうそうそう。
で、ホリエモンが出資してるロケットにテンガのスポンサーがついたりしてたじゃないですか。
うんうんうん、うん。
多分、あれはそのうちやりますよ、きっと。
そうだよね。
うん。
そうか。まあちょっと、まあ一歩進んだ感じはするね。でもみんながそれを認識したんだからね。
そうだね。
うん。
多分、その、ISS の中で出さなきゃいいわけだから、出したやつをまず持ってって研究は始まるだろうね。うん、宇宙空間でも生きているのかどうかみたいな。 そう、漂ってる間に、その、妊娠させる能力がどれだけ残っているかみたいなところを調査から始めないわけですよね。
ああ、確かに。
そう。だから、リフトオフの前に一発出してもらうんですよね。
なるほど。
うん。直前のやつをちゃんと保存しておいて、宇宙空間に一緒に飛んでもらうっていう。
なるほどね。うん、
そのためにおむつだと。
だんだんなんかマニアな人が喜ぶ展開になってきてるけど大丈夫なのかね。
かなり SF チックなマニアですよね。結構その宇宙技術について詳しくないと真に興奮できないっていう。
そうだね。
うん。でもどうなるんだろうね。出した瞬間に自分も後ろに飛ぶのかな。
まあ反動ってのはありますよね。
あるよね。
それを繰り返せばすごく早く飛べるんじゃない宇宙空間を。
そうだよね。船外活動とかに役立つ可能性があるよね。自分の力だけで進める。そういう、すごいその船外活動が上手いやつとか出てくるからね。
よ、スカイウォーカーっていう。ピュッ、ピュッ、ピュッ、ちょっとずつ微調整するね、この人っていう。
右に左にっていうね。もしかしたらその力で、この衝突しそうな惑星をずらしたりね。
そうそうそう。あれだね。集められるんだよ、そういう人たちが。君たちの力で惑星を移動させたいっていう。
ああ。そうだ、ハルマゲドンみたいなことになるっていう。
いいね。かっこいいね、みんな。
主演ブルース・ウィルスでね。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月31日、HBC ニュース北海道放送。ショルダーバッグ盗まれる男を逮捕、
うん、
札幌市で公園に停めていた中学生の自転車のカゴからスマートフォンや財布が入ったショルダーバッグを盗んだ窃盗の疑いで71歳の男が逮捕されました、
うん、
ショルダーバッグの中には中学生のスマートフォンや現金約3700円が入った財布など合わせて約10万円相当のものが入っていました、警察によるとショルダーバッグがなくなったことを知った中学生の友人がバッグの中のスマートフォンを LINE のビデオ通話で呼び出したところスマートフォンに不審な男が映り込んだため男の画像を保存して特徴を警察に伝えましたこれを聞いた警察は30日の夜に付近で似た男を発見し任意同行を求めましたが男は拒否して帰宅警察は翌日の早朝に男の自宅を家宅捜索して部屋から中学生の持ち物が見つかったため男を逮捕しました。男は当初容疑を否認していましたが部屋から中学生のものが見つかった後は容疑を認めているということです。警察の調べに対し金が欲しかったので盗んだなどと話しているということです。
いやー出ちゃダメだよね。
で呼び出されたからねついうっかり出ちゃったんでしょうね。
いやでもこの思いっきり子供の持ち物も盗むぜっていうのがすごいよね。
すごいよね。うん、まあ多分スマホは売る目的とかで盗むんでしょうけど、うん、まあだから普段からあんまり自分で使ってないとどういうことになるかってのは想像つかないからこういう行動に出ちゃったんでしょうね。
まあそうだろうね。
お手柄ですよね。初めからビデオ通話でかけてるわけですから。
そうそうそうそう。
うん。
やるね、なかなか。
なかなかやりますよ。頭脳犯ですよね。
うん。
この犯人が普段からスマホを使いこなしていたらば、インカメラの方に顔を向けなかったはずですからね。
うん、確かにね。
まあ、こそ泥ですよね、やっぱね。
まあ、こういうのが多いからね、なんかこう、ね、子供のものも容赦しないって感じがすごいよな。
全体的に貧しくなってる感じはしますよね。確かに。
いや、なんとなくその、一線を超えてくるやつが多いなっていうね。
71歳ですから年金とかもあると思うんですけどね。
まあ、いろんな事情があって。
打ち切られたりとか。
ないんでしょう、多分。
8月1日、AFP-BB ニュース。密輸、罰金25万円。
うん。
オーストラリア北部ダーウィンの空港に到着したインドネシアからの旅行者がマクドナルドの朝マックの商品を手荷物に隠して持ち込もうとしたことから2664豪ドル約25万円の罰金を課されたことが分かりました、
うん、
オーストラリア当局の1日の発表によると検疫探知犬がエッグマックマフィン2個とハムの入ったクロワッサンサンドの匂いを嗅ぎつけて密輸を水際で防いだということです、
うん、
オーストラリアは害虫や疫病の侵入から農業を守るために非常に厳しい検疫制度を設けています。特に現在はインドネシアで口蹄疫が発生したことを受けて厳戒態勢が敷かれていて同国から輸入される食肉すべてが検査対象になっています、
うん、
罰金額はシドニー市内ならソーセージエッグマフィン567個分に相当するということです。
あ
25万円ね。
肉の部分を食べておけばよかったのかな。
ああ、どうなんだろう。食肉だけが対象ってこともないだろうからね。
エッグも食べて。
エッグも食べて。バンズだけだぞっていう。
マフィンだけです、みたいな。
これバンズだけなんだからいいだろうっていうふうに言い張ればね。
そうそうそ
う。パンぐらいお前らの国にもあるだろうっていうね。う
ん、そうなんだ
よ
ね。
いやいや、お客さん、マック時代がありますからって話ですよね。
確かに。
うん。わかんないけどね、オーストラリアに朝マックやってないみたいな話あんのかな。
まあね。まあその国を経由したらダメということでしょうけどもね。
もちろんそうですけどね。
だけどさ、それぐらい、だって食べちゃえばなくなるもんだからさ。
もちろんもちろん。
だから持ち込んでないよ、今食べたからみたいな。
ああ、そうだね。だからその、これ何ですかって言われた時に、その場で食べることが許されてればこうはならないんですけど、
うんうん、
多分その手荷物とかじゃなくって、みたいなことでしょうね。
でもそれは確かにさ、どこまでお前隠そうとしてるんだって感じで。
ああ、そうそうそう。わかんないよ。その物価が違ってオーストラリアだとすげえ高いみたいなこともあるのかもしれない。
ああ、そうか。にしてもここまでなんでしょう。して、朝マックだよ、しかもっていうね。
朝マックですよ。
そんなに、あれは仕方なくて食べるもんなんじゃないのかなって気がするけどね。
そうか。腹減ったなと思ってマック行ったら朝マックの時間だったっていうね。
まだ朝マックじゃないか。
それでも仕方ねえから買うけどっていうね。
そうだ、食べ忘れじゃないの、なんか違うのかな。
食べきれなかったからバッグに入れて飛行機に乗っちゃったみたいなことかもしんないけどね。その数から言ったってその悪意があって持ち込んだとはちょっと思えないじゃないですか。
そうだよね。
ね、これがエッグマックマフィン200個とみたいな話になったらちょ待ってって話になるけど。
密輸だよね。
それだと密輸って話になるけどね。
まあ、わかんないよ。でもこれをさ、
うん、
その検知権を攪乱させるためかもしれない、
ね。あ、そうか。
エッグマフィンにこう引き付けておいてと
本当の隠したかったものは通ってるって可能性がね、
こっちの薬物は通ってるかもしれないこれが一番効くんだよっていう、
ああ
犬には
あそこのワンちゃんはマックが大好きなのさっていうね
そうそうそう
8月2日ギガ人ビザはポルノハブによる性的虐待コンテンツの収益化を支援した。
ん
?2020 年12月、ニューヨークタイムズがポルノハブは投稿された児童ポルノやリベンジポルノから収入を得ているという記事を掲載したことを受けて、大手クレジットカードブランドのビザとマスターカードがポルノハブにおける決済処理を停止する事態になりました。
ん
新たに2022年7月29日にアメリカ・カリフォルニア州の連邦判事がポルノハブの運営企業マインドギークと児童ポルノに関連する訴訟に関連して、ビザはマインドギークによる児童ポルノの収益化を意図的に支援したと推測できるという裁定を下したということです。
うん、
2022年6月にカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所で提起された民事訴訟では30人を超える被害者らがポルノハブの運営会社であるマインドギークは同意のない性的動画から収益を得たと訴えています。また原告はマインドギークに加えて決済業者であるビザに対しても児童ポルノの支払いを処理したことでカリフォルニア州の法律に違反したと非難しています。これに対してビザは自分たちにはマインドギークのコンテンツを管理することはできず正当な被告にはならないと主張し訴訟の対象外にすることを求めていました、
うん、
しかし7月29日にカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所の判事はビザが意図的にマインドギークの犯罪行為を助けたと主張することは原告にとって合理的だという裁定を下しました。ビザを被告としたままで訴訟を進めることが認められたということです。ビザは、ビザがこの訴訟において不適切な被告であると引き続き考えているとコメントしています。マインドギークは今回の裁定はあくまでビザを訴訟の被告とする妥当性を整理する段階で下されたものであって、裁判所はまだ訴訟の内容について判決を下していないと指摘しています。近年ではクレジットカード会社によるオンラインポルノプラットフォームへの規制が問題視されています。日本でも2022年7月に大手成人向けコンテンツプラットフォームファンザを経営する DMM がマスターカードとの決済契約を終了することを発表して話題を呼んでいましたということです。
ほ
ー、決済に使ってもそれは虐待を手助けしたことになるんだという主張ですね。
まあでも多分全世界でビザが使われていてその全てを把握せよってすごいよね。
それは無理ですよね。
内容を把握せよってすごいよね。
じゃあそれをコントロールできない以上は、その被告になるべきではないっていうのが一方の考えで、いやそんなことは関係ねえっていうのは原告の考えですね。
すごいね、それはね。ね、難しいよね。
その判断でいくと現金は違法なのではっていう話になりかねないんですが、それはどうなんでしょうかね。
もうでもこうやってくると、そういう決済ができないってなるとね。
そうなん
ですよ。うんうん。だんだん現金もなってきたりするかもしれないしね。
そうなんですよ。でも時代はネット時代じゃないですか。
うん。
じゃあ、そのネットで決済どうすんのって話になった時に、そのビットコインとかが出てくるんですよね。
なるほど、なるほど。まあでもこれはちょっとね、難しいっすね。
確かにその日本で DMM でマスターが使えなくなったっていう時にはかなり騒ぎになりましたね。同時になんか特定の単語が表示されなくなりましたよね。多分そういういろいろなその社内規制をやったんだと思うんですよね。
まあね。
ね。
まあ、あまりに加熱してくるとそういうことになりますからね。
なりますよね。ただまあ、あれはよく見ると、ブラウザのタイトルのところには表示されてるんで、それでわかるんですけど。ページの中のタイトルには表示されなくなってるんですよね。
なるほど。
SEO はなんとかなってるんですよ、ね。でも確かにそうですよね。その、リベンジポルノとか性的な児童虐待であるとかっていうのはまあ、問題ではあるけども、多分これ、もし、そのビザも悪いってことになっちゃうと、いろんなところに波及しますよね。
いやー、怖くてそういう、できないよね。ね、いろんなところに入っていける。
その桃は実は盗まれたものでしたみたいなことになるとさ、その桃を買ったビザも犯罪ですみたいなことになるじゃないですか。ね、話題のところで言うと。
確かに。
物流全部をビザが牛耳ってないとできないことになっちゃいますよね。
いや、本当だよ。なんか信頼のおける商店としか取引できないみたいな。
そうなんですよ。産地直送以外ダメってことになるっていう。
それは大変。
問屋が長抜きしてたから違法ですみたいな話になるじゃないですか。
まあでも、確かに盗んだ桃のね、駅で売ってるやつでクレジットカード使えることあんまないでしょうけどね。あんま見たことないね。
そうね。そう、現金だけですけどね。まあわかんないよ。でもその、ちょっと申請すれば使えるかもしんないからさ、これから先、LINE Pay とかさ、PayPay とか使えるようになるかもしんないよ。ま
あ、ああいうのは使えるだろうね。確かにね。
でもそれも、この理屈で言うとダメですよ。
そうだね。
うん。違法な決済に使われることを予想しなきゃいけない。
だどんどん使えるとこ逆に減ってくんじゃないかって気もするよね。
ねえ。だむしろ農家の野菜とかはビザで買うことになるかもしれない。安全確実だからっていう。
信頼の証。いや、あれじゃないの、ほら。
はい。
アマゾンってほら、これはなんと偽レビューで構成されてるみたいになったらさ。
ああ、そうですね。ね
ビザも悪いみたいになっちゃうと大変ですからね。
そうだよね。偽レビュー書くのに一旦決済はしてない可能性が高いけどね。
いや、まあ、そっか、そっか。
でも、ね、アマゾンに出店してる業者の何割かは多分グレーですもんね。
そうなんだよ。ね、そこと取引してるビザはダメだ、みたいなね。ダメだ
ってなりかねないよね。
う
ん、
そうそうそう。
で多分、その自衛的にビザ側から圧力かかると思うんですよ。
ああ、なるほど。
それがまた窮屈になってくるよね。
ああ、そうね。こんなとことは取引しないみたいなのが、できちゃうわけだ。
だから、ここの商品はちゃんと全部適正ですかっていう証明書を求めてくるようなことになるんですよ。
めんどくさいね、それはね。
めんどくさい。ちゃんと事前に性病検査してるんですかってことビザが聞いてくるわけですよ。
それはちょっと大変なことになっちゃうね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは声かけ。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月2日、愛媛県、午後3時30分頃、路上で男性が自転車に乗って自販機で買い物中の生徒に視線を向けられたところ、こっちみんなやと叫んだということです。男は中年ぐらい、長髪の天然パーマ風、浅黒い肌に黒いジャージの下、赤いサングラス、麦わら帽子、銀色の自転車だったということです。まあ、ちょっと目立つかな。
目立ついでたちなのに、それはないよね。
そうですよね、うん。人目をはばかるような格好してはいけないですよね。こういうマインドならば。
なんですかね。あれなのかな、
はい、
本当は見てほしいんだけど、っていうことなのかな。
ツンデレだ。
ここで負けじと見続けないとダメなんじゃないの。
なるほどね、
うん。
そこでポッと頬をあからめるところまでが一つのプレイですね。
そうそう。その麦わら帽子は、やはり、みたいなさ、褒めてあげなきゃいけないんじゃない？麦わら帽子を。
ああ、なるほどね、
うん。
別にあんたのためなんかじゃないんだからっていうふうに言わせないといけないわけです
よ。そうそうそう。
8月2日、大阪、午後4時50分頃、路上で年配男性が自転車に乗って通行中の児童らに対し、お嬢ちゃん危ないよ、おちんちん見えるから、などと声をかけてきたということです。
まあ、事前警告？
そうね。
ち
ゃんと履いてるようには見えるんですけどね。特に下半身を出しているような記述はない。
なのに見えちゃうっていうのはもはや、
はい、
マジックでしかないですね。
プロジェクションマッピングなんじゃないですか外部投影ですよね。
いやうん、残念だね、これはね。面白いと思ったんでしょうけどね。
毒のある生き物的なものですよね。
確かに。
うん。警戒色ですよ。
そう。実際にはまあ、見えないけどもと。
そうそうそう、そう、
うん。
実際は、その、スズメバチもどき、無難なハエですけど、みたいなね。
なるほど。
うん。スズメバチに見せかけて自分を守っているタイプのやつですよね。
まあ、見えてないうちはね、これもいいですけどね。まだね。
8月4日、大阪、午前9時40分頃。遊んでいた小学生が自転車に乗った不審者から焼き芋をあげるよ、こっちにおいでなどと声をかけられるという事案が発生しました。不審者は70歳ぐらいで自転車に乗った男一人だったということです。
なんでこんな季節感を間違うんだろうね。
こう真夏にね
誰が欲しがるんだよそれ。
うん、8月4日の午前9時40分ってクソ暑くなってくる途中ですからね。いらねえよクソジジイっていう話だよね。
よく焼いたなって感じです
よね。石をカンカンに焼いて作ったなお前っていう。
いやーだとすると本当にすごいと思うけど。
ねえ。
いやー。
まあ多分夏でも作ってはいるんだろうけどね、細々と。
売れないと思うんだよね。
そんなに売れないよね。せいぜい冷やしてアイスと一緒に売るお店ができて若者に話題ですみたいなのはありそうですけど。
そう。うん、ソフトクリームと一緒にね。
そうそうそう。路上でまんまっていうのはあんまりね。
でも案外もうそこまでやってるおしゃれな、
あの、
屋台なのかもしれないよね。
一周回ってね。
うん、うん。
うん。クソ暑いけども、映えはすると。
そうそうそうそう。
うん。七色に光る焼き芋だと。
そう。ここにあの、スマホ置く台あるからね、とかね。ああ。言ってくんじゃん。
インスタのフレームもあるからって。
そうそうそう。
後ろに羽が書いてあるからっていうね。
そうそう。
それごとトラックで移動してるから。
何の店なんだここはって感じになりますけどね。
もうだから覚醒器で石焼き芋って言わないんですよ。 SNS でつぶやくから。
そうね、
うん、
静かな焼き芋が現るって、ね、
そして露出そのターンまとめて、8月9日熊本県午後7時15分頃、路上で全裸の男を目撃したという情報が寄せられています。男の特徴は25歳から30歳ぐらいで痩せ型、肩に白いバスタオルをかけて灰色っぽい軽自動車に乗って逃走していたということです。
うん。
バスタオル。
バスタオルだからやっぱり風呂上がり？
風呂上がりですかね。
うん。
あとはプール帰りですかね。
ああ。
ね、海水浴とか。
逃走していたってなるんだね。
だからまあやべ来てなかったと。うん。あまりに夏だったんで。そのまま来ちゃったけどっていう可能性があるよね。
まあね、だから見せる意思があるかどうかっていうとちょっと微妙ですけどね。
そうね。
これはね。
今私が言ったのはいい方の理由ですよね。
まあ、確かに、バスタオルあったら腰に巻けようだよね。
そうなんだよ。だからまあ、もっとリラックスして風呂上がりみたいな可能性もなくはないと思いますけど。
なるほど。
車の中が自分の家の延長線上みたいなとこあるじゃないですか。
まあ、あります。ね、
ね。そういうリラックス度合い。
なるほどね。
だったんですよ、おまわりさんと。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今日はちょっとね、病み上がりということで短めになってると思いますけども。
失礼ですね。申し訳ないけども。はい。
今週はいかがでしたか？
吉永さゆりさんからポケットマネーがもらえるっていうのが。
テレビの企画で。
あれ、そんなテレビに出ないよね、吉永さゆりはって思うけどね。
ああ、まあそうだ、人選はね。多分だ、それ声かけた人が興味ありそうな人を適当に言ってんだと思うんですよ。
これだから逆にさ、
うん、
テレビの企画じゃないんですと。
お、
もう吉永さゆりさんもう暇すぎて、おたわむれです。私は使いのものなんですが、と。
はいはいはい。
ここで私を探し出した人には、と、
うん。
賞金をあげますと言ってます。
金と暇が余りまくってるんでっていうね。
こっちの方がリアルな気がするんだけど。そうすればカメラとかいらないしさ。ね。
そうね。
うん、
吉永小百合ってそんな悪役みたいな人だったんだっていうね。うん、映画のデスゲームのボスみたいなやつだったんだっていう。生き残ったら賞金が出ますみたいな話ですよね。
いやー、わかんない。でも、90歳のこのおばあさんにとっては、それで、よしってなるかもしれない。
まあね、だからその、90歳のおばさんに声かけるには、吉永さゆりっていう人選をしたんですけども、
うん、
内容をやっぱり吟味しないと企画としては破綻してますよね。
そうか。
うん、 例えば慈善活動としてやってますみたいな話の方がまだ通るんじゃないですか。
ああ、確かにね、
うん。哀れなお前に2万円くれるってよっていう。うん、さゆり様がっていう話の方がまだ通るんじゃないですか。
確かに、確かに、うん。なんかそういうのを、あ、でもこう、結構あるんでしょ、この芸能人をさ、出しに使ったというか。
それはよくありますよね。
ね、勝手に名前を使う。
なんか、どっかの会社の社長を語って、高額の買い物をしてるやつってのが逮捕されてたりしてますもんね。
おー、そうなんだ。
その程度でも、企業の社長程度でもあるわけですから、芸能人なんか多分日常茶飯事にあるでしょ。
そうだよね、うん。騙されちゃう人は多いわけだよね。
多いんですよ。しかも、やってそうな人選をすると、結構引っかかると思うんだよね。
確かに。
だからこれ、後半で、他の人を語って別の事件も起こしてたっていうところに出てくる、狩野英孝とか、出川哲朗とかっていう名前の方が、やっぱ真実味が高く聞こえるんですよね。
うん。確かに、確かに。
やってそうじゃん、そういうロケっていう。
なんかさ、結構この人は適切だよね。
そうなんだよ。人をちゃんと見てる。
うん。
だ若者には出川とか名前が出るんでしょうね。
うん。だけど、逆に言うとでもほら、いや、そんな番組知らないよとかってね、若者だとなっちゃった場合には、
うんうん、
いやいやいや、これネットフリックス独占だから。言えばいいわけだ。
9月一挙配信だからっていうね。
そうそうそう。
新シリーズだからっていう話ですよね。
そうそうそう。
これは有吉さんが司会の番組ですって話になってれば、かなり真実味があるよね。
なんとなくパッチワーク的に全部あり得るなって思っちゃう。いろんなパーツが。
組み合わさっていくとね、できそうだもんね。
そう。
うん。
いやー、恐ろしいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。